Gospel
Message
on Saturday Night。
土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田木原誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。今日は11月1日、トリプルワンということですけれども、私たちの教会では何度かお話してますように、このイスラエルから、つまり神の国から天国人として、新しい年度をスタートするということで、毎年10月の後半から11月に、イスラエルチームに行くことになりまして、この11月の一番最初の日曜日、明日ですね、をガリラヤ湖畔で、迎えると。そしてそこで神様からのその年頭の言葉を聞くということで、11月が新年というか新年度ということになりますね。ですから、今日が、新年度11月1日トリプルワンで、新しいスタートということになります。ちょうどその時に、実はイスラエルに行っているチームは私たちの教会が始まった時から言われていたユダヤ人の伝道と言いましょうか、ユダヤ人の教会、ロシア系ユダヤ人のハワイファーにある教会に行って、教奉仕をして、向こうはですね、土曜日が安息日で、今でも土曜日が安息日なんですね。だから土曜日に礼拝をします。日曜日みんな仕事してますので、だから今日土曜日に行ってそこで礼拝をして、明日11月2日にはガリラヤ湖畔で今度は私たちの新年度の礼拝をして、とそして月曜日には今度はそのユダヤ人の牧師の方がガリラヤ湖畔に来て私のところで奉仕してくださると、説教してくださるということで、いよいよユダヤ人伝道が本格的に始まったということで、私の教会の最終目標が、最終ゴールが開いたということで、ちょっと今までとは違う大きな段階に入ったと思っております。で、皆さんの人生にもはっきり大きな、新しい段階が始まってくるだろうと思いますね。それはうちの教会だけのことじゃないかと思うかもしれませんが、どうも時代が大きく変化してきていまして、その時代のうねりの中で私たちの教会もその、まさに、1984年に始まって2014年ですから30年経って開かれたわけで、なんか一つのうねりが来たと思うんですね。だから長崎教会にも、そしてあなたの人生にも非常に大きなうねりが今年度やってくると思います。ぜひですね、そのことを覚えながら新しいこの年度スタートしてほしいと思うんですが、今日も静寂さんからですね、10月毎月だったのが今度は新年度も、毎週と言ったらですね、忠実に送ってくださいまして、滑り込みセーフで先ほど8時20分にメールをいただきました。静寂さん、本当にありがとうございます。
本当ありがとうございます。
どうぞあと51週
期待してますので、すごいプレッシャーですねこれは。
いやいや、別にプレッシャーというか、来たら嬉しいなってことなんで、別に全然そんな、でも来たら嬉しいですね。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは。
こんばんは。
静寂です。明けましておめでとうございますと。嬉しいですね。これは普通日本人は1月1日にいますが、私たちにとっては11月1日トリプルワン、本当に新年が始まったので明けましておめでとうございますと。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。こんな風に挨拶してもらえてとっても嬉しいです。今年もメッセージを送り続けることができるように励みますので、どうぞよろしくお願いしますと。はい、心からお待ちしておりますね。静寂さんのメールはすごいね、温かいというかね、こうすごく思いやりを感じるのでとっても嬉しく思います。本当にありがとうございます。無理はなさらないで、でもぜひ毎週のように送ってください。はい、先週ピースの白馬での賛美を初めてお聞きしましたが、ああそうだったんですね。何度かお聞きしたんですけどね、初めてお聞きしましたが、かかった瞬間に思わずラジオを見つめてしまいましたと。おそらくこれが井田牧師のおっしゃっていた凄まじい臨在に違いないと私にもはっきり分かった気がしました。ありがとうございました。先週は、2つかけたんだっけ。
はい、
レイア・バーデンスと聖なる都ですかね、はい、どちらのことを言われても分かりませんが、レイア・バーデンスもね、九州のいろんな方々が、イサハヤの方、それから、チヒラドの方、そして長崎教会の方々がね、手伝ってくださって8人で、楽器と歌をコーラスを合わせて8人で出て、とっても祝福されたんですけども、聖なる都エルサレムの方は一人で歌われたんですけど、こちらがそのちょっと臨在が尋常じゃなかったんですね。で、 DVD で聞くと申し訳ないんですけども、そのね、あの時のあの凄さはちょっと伝わらない部分があるんですが、ただ、どちらにしても 静寂さんはそれを感じ取ってくださったということで、すごく、まあ、心が豊かなんですね。私の言葉では霊的にシャープと言うんですけども、まあ、心が豊かで、まあ、そういうことを感じ取れる心があるんだと思うんですね。嬉しく思います。で、賛美、私は賛美と言いますが、一般には歌を歌う、ゴスペルを歌うということで、まあ、賛美というふうに私は言うんですけども、ゴスペルを歌うときに本当に技術はとっても必要だと思うし、うまく歌うことはとっても大事だと思いますが、どんなにうまく歌ってもうまいなっていう感動を与えても、なんか人の心を金銭に触れてるんでしょうね。もっと言えばもっと深いところ、聖書は霊と言ってますが、その人の最も深いところ、この肉体が全部焼かれてなくなってもなくならないその霊的な存在、それが本来のその人ですね。でその本来のその人の最も深いところに触れていくもの、それが、賛美、いわゆるゴスペルを歌う賛美の中にはあるんですね。でそれは、まあ、臨在というふうに言ってますけども、それは神様イエス・キリストが目に見えなくても本当にここにいる、本当に愛されている、その方のもう愛と命と喜びがこう、まあ、言葉にしてしまうそうなんだけど、言葉にならないほどにこう迫ってくる、感じてしまう、どんなこう苦しかってもだからそれが溶かされてしまう、下を向いているか思わず上を向いてしまう、命が内側から溢れてくる、そういうものをですね、賛美の中にはあるんですね。でそれをまあ伝えていきたい、でそういう賛美が開かれてほしいというのが私の切な願いなんですけども、まあ、それは臨在という言葉で言ってますけども、なんかそれを感じ取ってくださって嬉しく思います。聖なる宮古さんの時は確かにそれがですね、なんかその入り口を少し入った感じがしたんですね。本当の時はなんかこう自分の子供を歌ってるけど、そういうことじゃなくて、なんか本当にそこに聖なる都エルサレム、天が開かれてきたものを感じたわけですね。まあ、だからそれを少し感じ取っていただけて本当に嬉しく思います。おそらく静寂さんはそれを感じ取る心を持ってるんだと思うんで、ぜひまた教会に来て一緒に賛美をね、賛美して、もっともっとそれを感じ取って、そしてまた静寂さん自身もその賛美をたくさん賛美してほしいなと思います。さて、今日が教会から新年とのことですが、実は5年前の今日ですから、2014年ですから、2009年11月1日ね、5年前というのは、サラリーマンを辞め今の仕事に就きました。すごい一大決心ですよね。やがて仕事になれ、でも思うように業績が伸びず、とても苦しんでいる頃に、何か仕事以外に楽しみを見つけたいなと思っていた頃、ゴスペルクラブのポスターを電停の掲示板で見つけ、ゴスペルに出会いました。電停の掲示板やってたんですね。
はい、なんか多分西洋館のポスターかな。
あ、でも電停って書いてますよね。
そう、電停に貼ってあるんですね。
振り返ってみると、ゴスペルに触れるうち、知らず知らずのうちにとても楽になっていました。今言ったその賛美の力ですね、心の中にある苦しみや痛みをこうなんか気がついたら溶かしてくれる、気がついたらまあ重荷を下ろすっていうふうにね、よく教会で言いますけど、まあそういう何とも言えないストレスやいろんな思いを気がついたらこうなくなっている、あるいはそれ楽になっている、あるんだけどももう昔みたいに気にしなくなってしまうというね。今でも時には苦難に見舞われながらも大好きなこの仕事を続けることができています。ご自分の仕事が好きだってことは素晴らしいですね。本当に感謝です。残念ながら多くの人が本当に好きな仕事をしているかというと、必ずしもそうではない。生きていくために、生活のために、家族のために、食べるためにやっていることが多いんですけれども、本当に大好きな仕事をできるということはすごい幸せだと思いますね。まあ、まあ私は牧師をしていますけど、おそらく他の仕事じゃ成り立たないだろう。で逆にこの仕事だったら本当にいいなと思うんですよね。まあ、牧師っていうか、私はどっちかというと伝道者とか説教者っていう感じだと思うんですけども、まあ本当に、私も自分が好きなというか一番いい仕事をさせてもらっていると思ってるんですけども、よかったなと思いますね。静寂さんも本当に大好きな仕事ですね。苦難のない仕事ってのはないと思うんですよね。で苦難のないことは人生にはない。この地上に生きている限りは、この肉体を持っている限りは、やはり苦難は必ずつきものだと思う。だけど本当にその時に本当に好きなことであれば、その苦難の中でも超えていけるわけですね。その後もゴスペルの壁にゲストとして出していただいたことがきっかけで、ゴスペルの壁に出たんですね。
はい、はい、来ていただきました。はい、
ここに生放送だったんですか。
はい、生放送だったと思います。
長崎市民FMで自分の番組を持つことができました。はい、素晴らしいですね。うん、静寂タイムって言うんですかね静寂タイムって音楽を流したら静かにするとか言ってねすいませんって勝手に
言って、いつかおっしゃってくださったら誰か分かってしまいます ね、
はい、ね、おかげさまで今週100回を迎えることができました。おめでとうございます。100回なんですね。うちはもう7年8年目に入ったんですよ ね、まあ、1年52週と考えたら8年だった、7年終わったので350回、360回ぐらい終わったんだと思いますけども、おめでとうございます。100回ね、なんか一つの節目ですね。うん、うまくまとまりませんが本当に本当に感謝していますと。いやもう本当に、静寂さんと出会えたのは私たちにとっても喜びであります、ね、二回りって言われましたっけね、二回り違ううちの息子と、一回りだったっけ、
二回り、
二回りですよね、すごい、二回り違ううちの息子とねまるで兄弟のように仲良く、はい、親子と言ってもいいんですけど、でも親子っていうのも兄弟って感じですよね。なんかすごく
若いですね。
そう、若いですし、それに何て言うかな、低いっていうか全然偉そばらないっていうか、本当に、ね、一緒にしていただいてとっても喜んでおります。またこうしていつもいつも、ね、お便りくださって本当にありがとうございます。リクエストは風の響き一周のあハッピーニューイヤーをよろしくお願いします。静寂よりですね。ということで、これは第1週のハッピーニューイヤーっていうね、あハッピーニューイヤーってやつね。これは宮崎のですね、2人の女の子がこの歌を手を挙げて歌って、なんかこう最後にダンスをするんですけど、それがとっても可愛らしいんですけどね。今日は作られた瀬野口彩さん自身が歌って賛美している、10週からの歌手、1週からの歌手から聞いていきますけれども、1曲目はこのハッピーニューイヤーをかけたいと思います。
はい、静寂さんの リクエストで、今日は新年にふさわしい曲を選んでいただきました。本当にありがとうございます。あハッピーニューイヤー、作詞作曲瀬野口彩さんです。どうぞお聴きください。
この月を始まりとし、新しいことが始まる。きっとうまくいくはずさ、そう信じて進もう。光注ぐあの場所へ導かれるその日まで、一つずつ越えてゆこう。 Everything is gonna be alright。 思い通りにいかない日もあるでしょう。そんな時も喜びの歌歌い続けよう。この月を始まりとし、新しいことが始まる。きっとうまくいくはずさ、そう信じて進もう。光注ぐあの場所へ導かれるその日まで、一つずつ越えてゆこう。 Everything is gonna be alright。思い通りにいかない日もあるでしょう。そんな時も喜びの歌歌い続けよう。 A Happy New Year 喜ぼう、新しいこの一年を、素晴らしい計画がある、神様期待しましょう。 A Happy New Year 喜ぼう、新しいこの一年を、素晴らしい計画がある神様 りしましょう。
え、あ、ハッピーニューイヤーでした。なんかこの歌聞いてると明日歌いたくなりましたね
そうですね、
はいはいはい、静寂さんリクエストありがとうございました、はい、さて明日11月2日は日曜日で、私にとっては新年度の礼拝です。で、今イスラエルのチームが言っておりまして時差がありまして7時間、ですから、まあ、長崎の方が日本の方が先に礼拝があるんですね。だから明日の礼拝で、まあ、長崎教会に与えられる新年度の御言葉が与えられて、その後本当はイスラエルでこの信条クリスチャンセンター全体に対する新しい御言葉が語られたことになります。ですから、まあぜひ明日その長崎教会の新年度御言葉を機に皆さん来てほしいなと思います。そしてですね、嬉しいことがあって、その次の日の3日ですね、3日の日に税キャンプが持たれるんですが、これは何度かお話しましたね、中高生たちが自分たちで発想し企画し自分たちでプログラムを作っています。で、今回はその私はもう何て言いましょうか、招かれていない招かれである客なんですけどもそれでも30名以上集まってるということで、しかも15人ぐらいは、その友達たちで教会に来たことのないような子どもたちもいっぱい来てるということで、若い人たちもたくさん集まってるし大人もたくさん集まってきてるということで非常に楽しみだなと思っております。まあ、ちょっとね、顔をのぞかしたいなとは思ってるんですけども、ぜひ皆さんですね、若い方もご年配の方も一人でも家族連れでもこのデイキャンプに来てほしいと思うんですね。場所はどこですかね。
場所は都立にあるウォーターフロント公園のそばにですね、裏郷公民館というのがあるんです、うん、まあ、目印は26世人の上陸の船、うん、船がこう入ってくるところが今もあるんですけど、うん、まあ、長崎から行くともう本当都立に向かって行ってもう突き当たりというか、はい、ところです。
看板というか何か出すんでしょうね。
看板が出てるかどうか、とにかく安田オーシャンホテルのすぐそばですの で、はい、ですね、公民館ですね、ぜひ11時が集合、現地集合だということですので、はい、ぜひいらっしゃってください。
参加費は
大人が1000円、はい、学生は500円です。
はい、それでですね、これは、なんだっけ、キムチ鍋
とトマト鍋、
トマト鍋、
はい、トマト普通の鍋もあるそうです。
あ、普通の鍋もある、ね、はい、私トマト大好きなんですけど、なんかトマト鍋って言われるとちょっとって思いますけど、
いや、
ど
んなん
です
かね。今スーパーさっき行ってきたらトマト鍋の素っていうのがあったので、ちょっと初めてですけどトライしたら結構美味しいかも。
あ、なるほどね、まあ、
今いろんな鍋があるん
ですね。そうですね、キムチ鍋と、まあ、キムチかもしれませんがトマト鍋ね、トマトかもしれませんが、はい、そして普通の鍋でね、まあ、なんか言おうと思ったら言えなかったですね, ね、それで、このまあ、あるそうですので、それが食べれると、それからミニコンサートもあるしゲームもあるしレクレーションもあるしワーシップタイムってね3秒いっぱい歌う時もあるということで、ぜひ皆さんですね、おいでになってほしいというふうに思います。それが、まあ、3日の日になって、これは若者たちが自分たちで聞くし自分たちでやってるんですね。なんかそれがすごく嬉しいですね。で、まあ、30名ぐらい集まってくるということで、なんか教会が新しいうねりの中に入っていく、なんかそれを感じてとっても嬉しく思っております。
はい、なんか静寂さんも来てほしいな。
そうですね、静寂さんにとかが合うと思うんですよね。静寂さん入っても全然なんかもう自然な感じですよね、
はい、
あ、そうそう、先日東京でですね、S さんという方とですね、 S さんという方が結婚したんですけど、年齢差が19歳だったかな、なんかね、うん、なんかそれぐらい差があって、48と29だったっけ、46と27だっけ、なんかそれが19歳ぐらい差のある方だったね。でもとってもお似合いでね、うん、すごく良かったんですよね、うん、で私えらく感動したんですけれども、ぜひ静寂さんもおいでになってほしいと思います、はいはい、なんか静寂さん若いですからね、ぜひ来てみんなと一緒に楽しんでほしいと思います。さて、それからですね、土曜日には11月8日来週の今日ですね、土曜日ですけども、1週間後には癒しの集会が、これは教会でもたれます。いつもは3時だったんですが、今回は4時からもたれます、ね、その4時からもたれます。ちょっといつも1時間遅いんで時間を間違えないようにね、
はい、
ではっきりこれはあの病気を治るために祈りますので、体の病気、心の病気、ね、ですから、ご自分が病気の方、ね、あるいは病気の方がいてその人を連れてきてくださる方、あるいは病気の方は来れないんだけども代わりに来てくださる方、ぜひ体でも心でも精神の病でも構いませんので、今までパニック障害が治ったり、あるいは、突発性難聴で5年半耳が聞こえなかった方が聞こえるようになったり、これ見事でしたね、瞬時の癒しですけども、まあ、いろんな方がね、本当にこう体調が良くなったり癒されたりことがたくさん起こっております。ぜひあの、ね、体の調子の悪い方、あるいは心が病んでる方、精神的な病の方、ね、躁鬱病、統合失調症、パニック障害、対人恐怖症、ね、それからあと注意血管多動性障害とかですね、あるいは体ですね、耳が悪い、目が悪い、ね、あの足が不自由である、それから、小さいのは風邪ですけど、まあ、がんとか腫瘍ポリープ、ね、それから脳梗塞、まあ、いろんな病があると思いますけども、どんな病でも、ね、遠慮なく来ていただければお祈りしたいと思っています。だからあの本当に癒しが起こってますし、起こりますので、ご自分も、あるいはご自分の家族も友人も連れてきてですね、いただきたいと思いますね。まだ安さんも信じてらっしゃらない方も問題ありませんので、神様その方にも触れて癒しがされますし、そのことを通してキリストという方を体験してですね、本当にキリストの救いに預かることができますので、ぜひ来てほしいなというふうに思います。はい、それではここでまたもう一曲聴いていただきたいというふうに思いますけれども、あ、そうですね、デイキャンプには純子さんも行かれるんですか？
はい、あの後半というか、はい、途中から、月曜礼拝があるので、はい、途中から参加します。
ミニコンサートは、
ミニコンサートは午後からじゃないですか？
いや、出られるんですか？
いや、出ないです。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、なんか、教師役とか先輩ってことで出ないんですね
今回は本当にヤングが、
あ、
はい、
若い人たちがやるんですね、はい、楽しみですね、はい、あと外国人も結構来るみたいですので、
はい、
ね、外国人といえばすぐ出てくるのがオペレーターのミッショナリーファーストビューティーですけれども、外国人はどれぐらい来るんですか、予定としては？
5人ぐらいですか、
ね、そんな不信仰に言うんですかね
いや10人は来るでしたね、10人、20人くらいです
、ね、だんだん増えて
きた実際には申し込んでるのは何人ぐらいなんですか？
あ、実際は7名ぐらいは来たいって、ね、
なるほどね、はい、まあ、結構ね、外国の方は、ね、友達連れてくるのでね、うん、来るとなったらガバッと本当に増えるんですよね、はい、大げさじゃなくてね、
仕事が休みかどうかだけです ね、はい、ですね、お休みなら来てください、
日本人にとってはナショナルホリデーなんですけど、うん、結構関係なく仕事をしなきゃいけない人が結構多くて、うん、まあ、それで、ね、申し訳ないと思うんですけども、でもね、ぜひね来てね、外国人の方もね楽しい時を持ってほしいなと思います。はい、それではここで一曲ちょっと古い歌を聴いてあげたいと思うんですね。本当に新しい歌をいっぱいかけたいんですが、まだ CD が届いていませんので、ちょっと古い歌でも我慢していきたいと思いますが、ですね、安らぎの歌の9週ですね、かなり古いですけれども、安らぎの歌は12週までありましたから、角の響き1週、12、11、19と5年前になりますかね。
はい、
ね、そうですね、静寂さんが5年前の11月1日にね、サラリーマンを辞めて新しい仕事に就かれましたけども、まあ、ちょうどその5年前に、ね、流れていた曲です。
はい、作詞作曲茅野美代子さんで時が来たらという曲です。時が来たら、どうぞお聴きください。
空に光る星を見て彼は信じた、闇の中に響く約束の言葉、
望みえない時にも彼は信じた、どんなに試され
鳥が来たらでしたけれども、CD から聞いていたんですが、これはあの子供たちが歌ってるんですが、これはですね、子供たちはとってもいいんですけれども、これはあのちょっと大人が、これを歌いますと全然雰囲気が変わりまして、すごいあの全く感じが変わる歌になるんですけども、そちらをちょっと聞きたかったんですけれども、いつも申し訳なく思っております。それでは、ですね、今、今週のことを話しましたけど、今週から来週のことですね。今週、今年度の最後だったんですけれども、今年度から昨年度になりますね、もうね。月曜火曜日で大掃除をしたんですね。
はい。
で、大掃除の掃除隊長だった純子さん、どうでしたか？
掃除隊長というか、本当にですね、26年間分のですね、ゴスペルじゃなくて、ナサ教会始まって、26年間分のテープ、ずっと日曜礼拝の、伊沢牧師が説教し続けてきたカセットテープが、もう本当に山のようにあって、そして修法って言うんですが、これもずっと積み重ねてきたら、もう段ボール何箱もあってですね、でこれがあの巨大な何ですか、本棚、大きな本棚、普通じゃない本棚に直し込んであったんですが、これ一旦全部出したら、子どもたちの CS の部屋っていうんですか、そこに山盛りいっぱいになりまして、これを何ですか、ね、本当にこう整理したんですね。で、もう徹底してはできなかったんですが、それでもかなりいらないものは捨てることができて、いやー、こう26年間たまるとすごいなって思ったのと、やっぱりこのメッセージは捨てるのはとてももったいないので、これをですね、データ化するんですか、とにかくすごく小さくするっていうか、コンパクトにする作業をこれからしたいと思うので、なんか、テープを聞きながらできるということなので、これ本当どなたか希望者がいたら実はすごく恵まれるんじゃないかなって思ったりもしてます。
CD にしてもいいけど、 CD もやっぱり幅があるので、データにしたら一番いいですよ ね。そしたら今はもう本当にこんな小さなチップに26年間も入っちゃいますもんね。そういう時代ですから ね。だから本当にデータ化していけばいいなっていうふうに思いますけども、お掃除をしてとってもいいと思います。また私もですね、ずいぶんなんか狭くりしたところにいたんですけれども、なんかきちっと、祈ったり、休んだりできるような場所をいただきまして、本当に、助かりました、ね。掃除って手伝ってくださった教会の方々、本当にありがとうございます。男性の方も女性の方もご婦人の方もですね、いろんな方々が手伝ってくださって本当に感謝をしております。その後はですね、イスラエルチームが行ってましたので、それと合わせてイスラエルチームと一緒に私たちも日本の長崎にいながら、彼らと同じ祝福を受け、同じ恵みを受けれるように、断食をして、水木金と3日間を祈りをしました。1食だけした人、2食した人、何日かした人、3日間やった人、いろいろいたんですけども、その中で、西高に行って祈ろうと思ったら、西高が今工事中だったんですね。
はい。
それで、西高で祈れなかったんですが、その日の海、これは26聖人たちが、都議津に向かうときに、前に、休んで、あとその日のところから都議津に来るんですけども、そこの場所、私個人ですごく好きなところですけども、そこで祈る時を持つことができて本当に良かったと思っております。ぜひですね、また一緒、いつか一緒に皆さんともこの26世紀のシャトーをたどってね、その木とか都議津とか西高に行けたらいいなと思うんですが、毎年殉教制が2月2日にありますが、その前か後にどちらかに、山本村から佐賀からなんですけどね、本当は京都から行きたいんだけど京都から行けないので、山本村からずっと回っているんですけども、それをぜひですね、皆さんもまた来ていただければ嬉しく思います。はい、それではもう一曲、ここで今度は鳥が来たらとはガラッと雰囲気が変わるんですけれども、もう一曲聴いただきたいと思います。今度聴いていくのは、2010年の白馬でのライブです。主の下ゆたちって、私とか、私も妻も両方出たんですけども、そのライブの賛美を聴いていただければと思います。
はい、次に聴いていただく曲はアーエルサレム、作詞が木原純子、ジョイ木村、そして作曲が木原純子です。アーエルサレム、どうぞお聴きください。
Thank you. この愛がある限りあなたは生きてゆける。この愛がある限り新しくなれる。立ち上がれエルサレム、立ち上がれエルサレム、立ち上がれエルサレム、十字架の愛で。暗闇は光に、死は命に。メッセージ、メッセージ。アドナイ。この愛がある限りあなたは生きてゆける。この愛がある限り新しくなれる。
サランってね、2010年の白馬の時の賛美であります。ちょっと DVD から撮ってるのちょっと音が聞けなかったかなと思いますけれども、すごく曲としてはいいなと思いますが、すごく思い入れがあって歌ってたんだなと今聞きながら思いましてね。まあ当時私の息子にエルサレムってのいるんですけれども、本当にエルサレムの街と、それとカネがあれがオーバーラップして、そこへのすごく思い入れがあって歌っていた歌だなというふうにこう思います。まあ、やっぱあまり上手ではないんですけれども、その気持ちはすごく入ってるなってことをね、感じました。さて、ここではこれからそれでは聖書から少しお話をしたいと思います。純子さんお願いします。
はい、今日は旧約聖書から出エジプト記17章8節からです。さて、アマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、 それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。
はい、アドナイニシ、主は主の御座の上の手と書いてありますが、まあ、これはもうちょっと分かりすれば、主は我が勝利の旗、あるいは我が主の勝利の右の旗という意味で、まあ主が戦って勝利を取ってくださる、勝利を与えてくださるという意味なんですけれども、まあ、そういうところなんですね。で、アマレクっていうのはですね、イスラエルにとっての敵です。ですからアマレクという敵がやってきたので、レフデムという場所、これは地名です、まあ、分かりやすければ、何にしましょうかね、この長崎という場所で、まあ、敵は何でもいいですけれども、国見上げたらややこしいですから、まあね、なんか敵がやってきたと、そして、戦うことになったと。ビフォーレン長崎が、なんだっけ、大分のなんかチームありましたね、がやってきて戦うってもんですね。ですからアマレクという敵がやってきて、イスラエルとレフデムという場所で戦うことになりました。その時モーセは、まあ、モーセの方が立場上なんですけど、ヨシアに向かって、戦うために何人かを連れて出て行って戦えと。だからヨシアに向かって、あなたが行って戦えと言ったんですね。それでヨシアは戦いに行くわけです。でもその時に、あなたは戦いに行きなさい、でも私は神の杖を手に持って山の頂に立つ、丘の頂に立つと言ったんです。これは丘の頂に立って上から眺めてるって意味じゃなくて、丘の頂に立って父なる神様にお祈りをする、私が手を挙げて祈る、手を挙げると祈りのことを意味します。手を挙げて祈る、あなたは戦いなさい、私は神に祈るから、あなたは実際に戦いなさいって言ったんですね。そしてヨシア言われた通り、そのモーセが言われた通りにして、何かを連れて、何人かというか、まあ軍隊を連れて出ていくわけですね。そしてその時にモーセはその戦いを山の上から見ながら、山に登ってこう手を挙げて祈るわけですね。でその時一人ではなくて、アロンとフルというね、人を連れて行ったわけであります。で面白いのは、モーセが手を挙げている時、つまり祈っている時は、イスラエルが優勢になる、勝つわけですね。ところがね、手を下ろして、まあ、人間ですからずっと上げてられないから、手を下ろすとアマレクが優勢になるわけですね。つまり戦っているのはヨシアなんだけれども、ヨシアとヨシアの軍なんだけども、でも実はモーセの手が上がって神に祈っている時に、ヨシアは神の手によって、神の手によって勝ち、モーセの手が下がった時、神の力は、まあ、なくなったというわけじゃないですけど、押されて劣勢になって押されてしまうわけですね。そういう状況だった。でもずっと手を挙げてるわけにいかない、ね、モーセの手も重くなってしまう。だからでモーセもずっと立ってられない。それどうしたかって、石を置いて座らせたわけですね。でそれだけじゃなくて、この腰をかけた後、片手、まあね、両手を捨てた片手はアロンが、でこちら側はアロンで、もう一人はフルでしょうかね、アロンとフルが片手ずつ支えて、こう手を支えて手が落ちないようにしたわけですね。でこれは一つ手を挙げてるというのは象徴で祈りを意味します。で面白いのは、モーセっていうのは旧約聖書の中に出てくる一番大きな問いなしなんです。もっと言えば、新約聖書のパウロと旧約聖書のモーセっていう、この二人は問いなしての最高峰です。旧約のモーセ、新約のパウロという問いなしでというのは、つまり他の人のために本当に祈る人、モーセはですね、この神様がもう一切のためがあんまり逆らうから滅ぼすと言った時にですね、どうかそう言わないで、ね、まあ、私の名を命の書から消してください、彼らを憐れんでくださいって言って、まあ、自分が滅ぼされてもいいから彼らを助けてくれと祈った、まあ、まさにすごい問いなしです。パウロも同胞のためなら私が呪われたものとなりたいと言ったんですね。なんか来ただなと昔思ったけど、あれは本気だと思います。本当にそれぐらい魂に対する欲求を持っていた、まさに同胞のためには呪われたものとなりたいっていうぐらい、そういう気持ちを持って祈ったパウロ、新約のパウロ、旧約のモーセというんですけども、彼どっちも本当に命をかけて人々のために祈れる人なんですね。これこそ愛だと思いますが、そのモーセがそれほどの祈りって旧約の中で最も大きな祈りで、まあ、パウロと並ぶ新旧約を通してもすごい祈り手なんですが、そのモーセが手を挙げてられなくなった、つまり祈れなくなった。で当たり前ですね、手は重たくなるから、ね、で立ってもいられないから腰を据えて、それでもずっと挙げてられないわけですね。ところがアロンとフルという人が両手を支えたと書いてある。一人一つ、一人で両手を支えない、一人が右手を、一人が左手を支えた、支えられて祈り続けることができた。これが実は新約聖書的に言えば教会を意味するんですね。一人ではできないんです。モーセほどのすごい祈り手でも一人ではずっと祈れないのです。あなたがどんなに能力が優れていて、どんなにできる人であっても一人ではできないんです。特に今新約時代はなおさら、教会というこのイエス様が与えたこの教会という身体の中で本当に支えられながら神様の使命を全うするんでしょうかね。あなたの人生を全うする、神があなたに用意している素晴らしい人生がある。 モーセは祈ることが使命だった。そのでも一人ではできなくて支えられてやったんですね。で支えてそれがなされていった。そしてあの手が重くなったんだけどこう支えられたので彼はあのそれをしっかりそのままこう手を上げ続けることができた。つまり日が沈むまで、いわばヨシアが勝つまで、イスラエル軍が勝ってしまうまで手を下ろさないでずっと上げ続けることができた。つまり祈り続けれた。それはアロンとフルが支えたからなんです。モーセが素晴らしい祈り手なんです。でもアロンとフルが支えたからできた。同じように今あなた一人では戦えなくても、あなたが教会に来て共に祈るときに一人で言えなくても祈れるし、その時実際戦っている学校で戦っている子供たち、あるいは職場に戦っている伴侶の方、またあなた自身が戦っているならそのあなたのために、本当に教会でお互いのために祈り合うときに、この一人では祈れなくても支えられて祈って、その結果その学校で職場で、あるいはいろんな場所で、あるいは場合によっては家庭で戦っている人かもしれない、やっぱり教会で祈るときに、それでそこで本当の勝利をする、なんていうかね、こうなんていうかな、勝利をするってのは相手を倒すとか意味じゃなくて、本当に相手を愛しきって最後は逆転する、本当に祝福される、まさにこう素晴らしい栄光を見るっていうね、そういうことを神様はまこと言ってるんですね。でモーセは一人で教会というそのアロンとにされて教会で祈った。その結果ヨシアはあの戦いに勝つことができたんですね。ヨシアはアマレクとその民を次の歯で打ち破ったと。実際ヨシアが戦って打ち破ったんで、ヨシアは勝ったんです。でもその勝利は実はモーセの手が上がっていたからで、それはモーセじゃなくて教会、モーセとアロンとフルが支えられて教会が祈った時に神が手を動かしたから。だからこれをアドナイニシ、主の御座の右上の手って意味ですけども、これは主は我が勝利の旗ってことで、主が戦ってくださって、ね、そして主が戦ってくださって主が敵を打ち負かしてくださるって意味なんですね。だからあの私たちがどこで職場で家庭で学校で地域でいろんなところで戦いがある。でもその戦いに経済の戦い、健康の戦い、人間関係の戦い、いろんな戦いがある。でもその戦いに本当に勝利していくときに鍵になるのは実はこの祈りなんです。でしかもそれは一人では祈れない、教会に支えられて祈るときにその勝利を勝ち取るまで祈りきれる。で祈りってはね、全うしないといけないんですね。途中でやめちゃうとダメなんですね。でこの場合でもモーセが手を挙げてるという質になるけど、下ろすと不利になってしまって、もしモーセが途中で下ろしてしまったら負けてたん。でも最後まで上げ続けたから圧倒して勝ったわけですね。なぜ上げ続けた？アロンとフルがいたからです。で新約時代、今ですね、一人では戦えないけど教会に来て共にこう支えられると戦うことができるんですね。この週断食聖会がありまして、大牟田の方から一人の方が来てくださって一緒に寝泊まりして祈りました。また一つ一つの祈祷会にいろんな方が来られて、それが大きな励ましとなって祈ることができました。もし彼らがいなかったら私は全うできなかった、死ねなかったと思っています。本当にそう思っています。でもこう一緒に祈ってくれる人がいると祈れるし、祈りは深まるし、また祈り切ることもできるんですね。でこの、こう祈りにはすごい力がある。でも一人では祈れない。だから教会に来て共に祈るときに本当に神の見えない力が働いて戦いに勝利することができるんですね。で新約時代、イエス・キリストは十字架で本当にあなたの罪、あなたの罪の身代わりとなって、自分ではどうすることもできない弱さや全くの帰れないその弱さのために十字架で死んで3日目復活されました。だからこの十字架を信じて罪を悔い改めて信じればイエス様は救われるんですけども、人生には必ず目的がある。あなたの人生に必ず目的があって使命がある。でその使命を全うしようと思うと一人ではできない。教会に支えられてバックの祈りを受けながら戦わないといけない。またあなたが祈るとき、あなたの愛するものは家庭で職場で、あるいはいろんな場所で、学校でいろんな場所でその戦いに勝利することができる。これは祈りの力です。ただ一人では祈りを全うすことができないですね。だからアロンとフルにされて祈ったモーセのように教会に来て共に祈ってほしいと思うんですね。ぜひその主は勝利の御座、その主の勝利を見てほしい。主のなされる勝利を、その鍵は実際に出て戦う人がいるんだけども、同時に祈る人がいる。そしてそれが共に神様の勝利を見るんですね。なされるのは主ですね。それで知っててほしいんですね。これからお互いの人生に今年度ね、素晴らしい神様の勝利があることを期待しております。 そのために教会が祈ります。あなたもぜひ教会に来て一緒に祈ってください。また、教会の夜はバックにあなたは互いに通してもらいますね。日曜日ごとに教会に集まるのはここに集まって一緒に神様を賛美して祈り合い、そしてまた社会に出ていく。でそして私たち牧師のように教会に残っている人たちがいて、また集まってきて一緒に祈る。そして戦いに行く。戦い、実際戦うのは出ていく人たち、でもその勝利を決めるのは神様なんで、その神に向かって祈るのが教会なんですね。だからぜひその教会にあなたも来て力を受けて出て行ってほしいし、また祈るものとなってほしいと思います。今日はですね、まあ、いつもキリストの話をしたんですけども、今日はちょっと、こういう話をいたしました。で、イエス・キリストを信じることによって本当に神の人生を生きることができますし、そのためには祈りが必要なんですね。私は自分がヨシアのように戦いに行くときもあれば、モーセに祈るときもあれば、アロンやフルに支えるときもあります。でそのいろんな役割をやるんですね。自分はこれだっていうわけじゃなくて、いろんな役割があると思いますね。まあ私は牧師なのでモーセの役割が多いと思いますが、しかし実際ヨシアのようにね、説教という戦いをしたり、伝道という戦いをしたり、いろんなことをするわけですね。でその時にこの祈ってくださる人がいるかいないかは決定的なんですよね。一つだけ話をして終わりたいと思いますけど、昔ですね、ある方の結婚式に招かれまして行きました。でそして、まあ、ちょっとスピーチをしなきゃいけないなと思ってたんで、まあ、普通スピーチは 2,3 分、長くても5分、5分なら長いかもしれませんね。まあ、だからそう思って行ったんですね。そしたらですね、すぐ来てですね、20分話をしてくれてびっくりしてですね、いや、他の人話でしょって言ったら、新郎の方のお兄さんが話をするだけで、新郎の方は外国人でしたね。その方のお兄さんが話をするだけで、だから新婦側は私だけで、でその時まだ弟子さんも知らない人がいっぱい家族親族友人にいるから、ぜひこの機会に伝道してほしいって言われたんですね。イエーと思ったんですよね。まあ、でも突然でびっくりしたんですけど、結婚式が終わった後披露宴の前に言われた。で私はすぐに妻に電話をしたんですね。困った時の妻頼みって言うんですけども、電話しまして、そして、まあ、祈っててほしいって、これぐらいの時間帯になるからって始まった。で披露宴が始まったら、まず先に新郎の方のお兄さんが話をされて、それが日本語がうまくないんですけど、その片言の日本語が逆にあったかくて、すごくその話がなんかすごくあったかくて、聞いてきながらすごくこう温かい頃になったんですね。で会場もそんな時になった。でハッと気がついたら次は私だった。イエーイ、この後に話すのかと思ったんですね。それで言って一言目なんか言ったんですけど、それがね、失敗したんです。私も説教者ですから分かりますけど、失敗してああまずったと思ったんですよね。ね、ああと思ったのに、はっきり失敗して一旦なんか会場がしらいかけたね、あったかくなったのに、ところが次の瞬間、これ不思議ですけど、その次の瞬間聴衆がパッと一つになって私を見た。そして一言目失敗したのに、そこがスルッとこう元に戻って、そこから話がスーッといってですね、言われた20分きっかりで、その新郎新婦の、特に新婦の話から始まって、そしてこの結婚のことについて、そしてそのいろんな話もして、もう一遍しようと言うとできないぐらい本当に素晴らしい話だったんですね。私何で素晴らしいって言ったか、自分じゃないと思ってるからですね。そして20分ぴったりで終わったんですよね。で終わった後に行ったら、結婚式の式をされた方がおられて、その方がいつもはそんなこと言わないように私の横に座っておられて、もうすぐですね、よかったよって、あれはお世辞じゃなくて本当に言われたんですね。実際その披露宴でそこですぐいただきまして食事に入ったんですけど、その隣の牧師の方はいただきますという同時に食べないでさっと立ち上がって、その新郎のお父さんのところに帰った。お父さんまでエス様信じてなかった。そしてお父さんをさっと描いて、そこでお父さんを今エス様信じませんかって言って、でその時信じられちゃったんですね。それで戻ってこられて、それから食事に入ったんですけども、で、あの時私ははっきり思ったんですね。私は失敗したんですね。実際話したの私で、あのスピーチは抜群でした。もうこれはもう加減なし言いますと、自分だと思ってないので。でもなぜあのスピーチができたのかというと、一つは新郎新婦たちが祈ってたんでしょう。でその教会に祈っていたんでしょう。それと同時に私は妻に連絡をして、まあ、あの時は妻が祈ってくれたと思うんですね。まあ、あの時はっていうのはちょっとあれですけども、あの時もって言わないといけないんですけども、ね、祈ってくれたんですね。で祈りがあるかないかは決定的なんです。例えばイサヤに行った時、パトモスに行った時、すごく祝福されましたけど、それは長崎教会で、本当に皆さんが手を挙げて祈ってくれて、その祈りがあるから祝福されて帰ってくるんですね。そしてその祝福を教会に流していくんですね。でこの祈りの力ってのはすごいんですね。それをね、ぜひ皆さん知ってください。で教会にその力があります。一人ではできません。また一人では戦えません。教会と共に戦いましょう。 イエスキリストのもとに来て教会を共に立ってほしいと思います。お祈りをします。この機会にイエス様を信じて、あ、自分も教会の中に身体の一部に入りたいなと思っている方は一緒に祈ってください。お祈りします。天のお父様、
天のお父様、
今心を開きます。
今心を開きます。
悔い改めて、
悔い改めて、
キリストを信じます。
キリストを信じます。
私の罪の身代わりになって、
私の罪の身代わりになって、
十字架で、
十字架で
イエス・キリストが死なれ、
イエス・キリストが死なれ、
3日目に蘇られたことを、
3日目に蘇られたことを
信じます。
信じます。
またイエス様、
またイエス様、
教会に、
教会に
私を導き、
私を導き、
祈るものとしてくださり、
祈るものとしてくださり、
祝福を受けさせてください、
祝福を受けさせてください。
戦いに勝利し、
戦いに勝利し、
祈りに勝利し、
祈りに勝利し、
教会の恵みを受けることができますように、
教会の恵みを受けることができますように、
導いてください、
導いてください。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
ラジオの前の皆さんですね、ぜひ、この機会に教会にね、明日来てほしいと、新年度の一番新しい日ですのでね、お待ちしております。さて、メールお電話お便りの宛先を純子さんにお願いしたいと思います。
はい、メール受け付けています。メールアドレスですけれども、
後で東にお願いします。
あ、はい、すみません、メールアドレス
が、あ、すぐに出ないようですね。
すみません、今私、頭が固まってしまいました。
はい、ありました。それじゃあ結構です。767
ですね、 767jesus@gmail.com です。767jesus@gmail.com です。で、お手紙もください。郵便番号852-8116、長崎市平和町この6-2階、長崎市平和町この6-2階です。それからお電話もください。電話番号ですが、市外局番 095-843-3178、 843-3178 です。
はい、それでは、お祈りをしたいと思います。心や体が病気の方、また問題を持っている方ですね、今神様に出てまいりましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって血の神様前に出てまいりました。一人一人の、体の病気、心の病、精神的な痛み、いろんなことがあると思います。それ以外にも経済の問題や人生のいろんな問題、その一つ一つにあなたは答えて、今癒し、解放し、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。イエス・キリストの名によって経済を祝福し、健康を祝福し、心を豊かにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス様、人は裏切りますし、人は当てにできません。でも神様、あなたは違いますので、そのあなたの慰め、励まし、癒しを人一人に届けてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、礼拝のために、明日の礼拝のご案内をお願いいたします。
はい、明日は11月2日、長崎教会では新年の礼拝になります。早朝礼拝は6時から、そして第一礼拝は7時半からです。第二礼拝は10時からです。この10時からの礼拝がメインサービスとなります。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方も、この10時からの礼拝にいらっしゃってください。子どもたちは途中から、子どもたちへのメッセージがあります。外国人の方には同時通訳があります。また朝どうしても来れなかった方も、午後2時からの礼拝があります。また夕方4時からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが、通訳もありますので、日本人の方もどうぞいらっしゃってください。外国人の方がたくさんいらっしゃっています。また夜の礼拝は午後7時からです。そして日曜日どうしても来れなかった方も、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そしてこの朝7時半からの礼拝と10時からの礼拝、そして午後2時からの礼拝、 そして月曜礼拝はオンライン礼拝をしています。インターネットで同時生中継で見ることもできますので、どうぞインターネットの方、ホームページの方をご覧ください。
インターナショナルサービス4時もオンラインをしておりますので、ぜひご覧ください。
そして水曜日、午前中10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会が行われています。
はい、そして今週はですね、月曜日の、11時朝の11時に、都立ウォンターフロント公園で、デイキャンプが持たれています。3時までありますので、ぜひおいでください。ま、いつも徹夜祈祷会は金曜日に行ってますが、今週は木曜日になりますので、木曜日の10時からですので、お間違いないようにお願いいたします。